改めて日曜日の東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。一人一人をウェルカムしたいと思います。先週はヤンプロで元栖湖リトリートに行ってきました。普段は違う小グループにいるので、このように特別な時間を持つことは私たちにとって本当に特別でした。そして共に同世代で教会を作り上げていくことの希望を感じる時間になりました。まだまだ皆さんのサポートが必要ですので、よろしくお願いします。ヨハネシリーズもう残り2回となりました。実はあと2回なんです。どのような神様が私たちのうちに宿られたのか、そのことを今日も深めていきたいと思います。今日はヨハネの福音書の11章から共に学びましょう。ヨハネ11章はイエスの神性、イエスの深い人格が最も描かれている箇所の一つです。1節から6節、17節。ある病人がいた。マリアとその姉妹、マルタの村、ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛を主の足で拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとへやってきて、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお2日間同じとこに滞在された。さてイエスが行ってごらんになると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。聖書を読むと、彼ら3兄弟姉妹とイエスは友人であり、そして家族のように近い関係だったと言われています。そのラザロが病気になり死にかけていたので、姉妹たちはイエスに使いを送りました。愛しておられるラザロならキリストが何とかしてくださるんじゃないか、そのような期待をしていました。しかしその期待とは裏腹に、イエスは来てくれませんでした。事実、イエスは2日間も同じところでぐずぐず滞在されました。その間にラザロは亡くなり、墓の中に入れられてしまいました。姉妹たち、マリアとマルタの中に怒り、失望、混乱の思いがあったのではないかなと思います。神様はどこにいるんだ、こんなに必要な時になんで来てくれないんだ、どれだけ神様を必要としているのか分かってくれているのか。二人は自分の家族の喪失だけではなくて、イエスへの信頼、信仰も喪失していたかもしれません。彼らは情緒的に、そして霊的に暗闇、墓に入ったと言えるかもしれません。墓とは死、暗闇、脱出できない失望がある場所です。しかしイエスはこの場面で全く違う見方をしていました。それはこの病気は死で終わるものではない、神の栄光のためであるということでした。引用一つ読みたいと思います。墓は復活が起きる場所です。実際墓こそが復活の起きる場所なのです。今日私たちが墓に直面させられるとき、そここそが私たちの復活が起きる場所になります。今日の説教のタイトルは復活への招待状です。今日私たちはイエスの復活に預かるように招かれています。復活は2000年前に起きたことだけでも 未来に終わりの時に起きることだけでもないです。復活は今日も私たちの人生で、そして私たちの内側で起きる神様の働きです。復活は私たちには到底できないこと、神様が私たちの内で行ってくださるということです。そしてその復活によって今日私たちは日々キリストのように作り変えられていく希望が与えられています。今日は3人の登場人物からどのように私たちがキリストに作り変えられていけるのかを共に見ていきたいと思います。1人目はマルタです。マルタは信仰の復活でした。イエスによってマルタは疑い、不信仰から信仰へと作り変えられました。20節から読みます。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。この場面でマルタはイエスに自分の怒り、失望、悲しみをぶつけました。イエスが来てくれなかったことは彼女のつまずきになりました。彼女の信仰に影響を与えました。しかしイエスはマルタにあなたの兄弟は復活するという希望を与えてくれました。このことを信じるかという問いかけにマルタははい、信じますと答えています。この場面でマルタはイエスが何者で何がおできになるのかを理解しているようです。しかしマルタの信仰はこの後の場面で明らかになりました。38節から、イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は掘る穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言った。この場面になってマルタはもうこんなに経っているんだから遅すぎる、 too late、 どうしようもできないと言いました。そのようなマルタの信仰をイエスは叱責します。もし信じるなら神の栄光が見られると言ったではないか、あなたの兄弟が復活すると信じているのか。イエスはストレートに問いかけました。マルタは自分の不信仰、疑いに死んで信仰によって生きるように呼びかけられました。今日私たちの信仰はどうでしょうか。マルタのように人の理屈や理解、それによって神様の働きを制限してしまうような不信仰はないでしょうか。それは合理的には、論理的には、現実的には、経験的にはこんなことは起きないだろうという不信仰です。今日神様の栄光を見るために私も含めてみんなで一緒に信仰を新たにされたいです。それは全く想定していない復活が私たちの人生、 私たちのコミュニティに起きるという信仰です。それが実際にラザロの人生に起こりました。今日イエスは私たちに問いかけています。あなたは信じるか。これはイエスにとって最も大切な私たちへの問いかけです。今日私たちも信仰によって歩むように個人的に呼びかけられています。ゴールデンウィークに鴨川でユースキャンプがありました。約50人が参加しました。このキャンプで私は何人もの人生に神様の復活の力が働くのを目撃しました。そして今年は素晴らしいことに地方から約9人の子どもたちが参加してくれました。そのうちの一人はほとんど参加するのが数年ぶり、半分以上が初めて会う人でした。本人もお父さんお母さんも不安と興奮の半分半分の気持ちで来たんじゃないかなと思います。その子はキャンプを終えてこのように振り返りました。キャンプで教会の人を通して皆のうちに働く神様の愛にインパクトを受けました。生きている神様の愛をダイレクトに感じました。そんなふうに感じたのは初めてで嬉しいです。キャンプを作ってくださった神様と教会に感謝しています。そのように言ってくれました。それだけではなくて、キャンプが終わってから彼女の中に驚くべき変化がありました。今までは積極的に礼拝に参加していませんでしたが、自分から積極的に礼拝に参加するようになりました。今まではやってなかったけど、誰よりも早く起きてお父さんお母さんを叩き起こして一緒に QT を取るようになりました。今では一人でカフェに行って聖書を読む時間を作っています。そして聖書を真剣に学びたいと聖書勉強を始めました。これはキャンプの前では全くありえないことでした。3日間で別人になって帰ってきました。誰がこのようなことを期待していたでしょうか。これが人のうちに働く神様の復活の力です。もし信じるなら神様の栄光が見られます。そのような信仰を持って今日私たちが生きたら、毎日はどれほど違うものに変わるでしょうか。あなたは信じるか。ぜひ自分に何ができるかではなくて、神様に何ができるか、それに信仰を置いて共に生きていきましょう。メン。二人目はマリア、つながりの復活です。この場面でマリアはイエスとの共感によってつながりがより強いものに作り変えられました。28節から、マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏して、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。同じようにマリアも、もしここにいてくれたら兄は死ななかったのにと言いました。マリアは悲しみ、そして失望、目の前の現実を受け入れられず泣いていました。イエスはそ その時に必要なものをベストにお与えになる方です。この場面では泣いているマリアの悲しみに触れて共感しています。神の子がマリアと共に泣いてくれました。もしかすると神の子としてこのように接することができたのではないでしょうか。マリア、この後私が何をするか知ったら驚くよ。だから泣かなくていいんだよ。イエスは違いました。イエスは神の子でありながら共に泣き崩れる脆さ、人間らしさの持ち主です。マリアはイエスに心を触れてもらい、霊的にも情緒的にもつながり直すことができました。今日イエスとのつながりは親密でしょうか。マリアとイエスのように心の深くまで何でも話せて共に涙を流せる関係でしょうか。もし私たちが神様へのプロセスできていない怒り、悲しみ、失望、混乱があるなら、それは私たちがイエスと深くつながる妨げになってしまいます。先週水曜ディボでフォーミング、霊的形成というレッスンをしました。テーマは神様との会話の祈りでした。レッスンをしながら私自身いかに神様と関係に距離があるかということを感じさせられました。自分が追い込まれているとき、一生懸命なとき、私は神様を遠く感じやすいです。分かってもらえてない、私は孤独だと思いになりやすいです。そこからこの1週間、詩編、イザヤ書をゆっくりゆっくり読んでいます。神様が歩み寄ってくださり、そして私の思いに寄り添う方だというつながりを感じています。意図的に10分でもサバティカルをとって神様とつながる時間を持つことの大切さが身に染みて感じています。そしてそのつながりがすべての原動力になるということを実感しています。聖書に戻ります。マリアとつながりのきっかけは、実はイエスが自分のもとに来るようにマリアに伝えたからでした。英語だと Want to see you、 あなたに会いたいってイエスが言ってくれました。イエスに呼ばれて、イエスはマリアはどれほどイエスに気にかけてもらえてるか、愛と思いやりを感じたのではないでしょうか。今日私たちは頑張ってイエスにつながる必要はないです。むしろイエスの方から私たちの心に近づいてきてくださる方だからです。今日私たちはイエスからのこの呼びかけに反応するだけです。そしてイエスに私たちがつながればつながるほど、私たちはイエスに感謝し、イエスのために貢献したい気持ちになります。このすぐ1章後で、12章でマリアが1年分の賃金をの行為をイエスに注いだのがその証です。イエスとの個人的なつながりをより良いものに作り変えられていきましょう。Amen。3人目はラザロです。彼は命の復活を味わいました。43節から、イエスはこう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。イエスはラザロ、名前をバイネームで呼びました。これはとても個人的な呼びかけです。そして次に出てきなさいと言いました。そしてラザロはイエスのその声に反応して墓から出てきました。 神の声には命の力があります。私たちが神の意図した通りに生きるためにはその命が必要なのです。今日神様の声には私たちの人生を復活させる力があります。イエスの声に反応するとき、初めて私たちは神様が意図した人生を生きることができます。今日私たちの人生をキリストの命の力で満たしたいなら、私たちは意図的に神様の声を聞く必要があります。イエスは大声でラザロ出てきなさい叫びました。小さな声でラザロ出てきなさいじゃないです。神様の声は小さくないです。神様の声がないわけじゃないです。しかし私たちが意図的に聞こうとしないと聞けなくなってしまいます。そして時に私たちは、聞こえない、もしくは聞こえないふりをして墓の中にとどまってしまいます。とどまることによって自分を守ろうとするからです。そして墓の中にいることが居心地が良くなってしまいます。むしろ外に出る方が居心地が悪くて厄介に感じるようになります。本当は良くないのは分かっているけどやりたくないな、このままでいいや、本当に解決する方が難しいから。イエスの声を今日聞けないのは私たちが恐れ傷、自分の思いにとどまり続けているからです。イエスの声を聞かずに墓に居続けると肉体のように腐って匂ってきます。それはつまり霊的に信仰が弱まる、心が固くなる、熱心でなくなる、感謝がなくなる、神の望む生き方ができなくなるということです。今日私たちの人生でどのような側面でイエスはあなたの名前を呼んで出てきなさいと言っていますか。今日イエスの声を聞くために今日私たちは神様と一人の時間、ソリトゥードを持つ必要があります。ソリトゥードは文字通り一人の時間という意味です。静かな時間という意味です。神様との一人の時間は神様の声をよりクリアに聞くための時間です。疲れたからちょっと家族で家が居づらいからだから物理的に一人になろう、それはソリトゥードではありません。場所時間ではなくて心の状態が大切です。ぜひ神様の一人の時間を過ごしましょう。そしてその中で霊的に振り返りましょう。そして自分の人生を見つめ直しませんか。 今自分が生きている人生は私が本当に心から望んでいる人生か、今私が生きている人生は神様が私に望む生き方をしているか、そして本当の霊的な状態に目を向けましょう。今日正直に神様の前で自分のありのままの姿を晒しましょう。そして神様、自分、他人、過去、現在、未来について何か見せられたことがあればぜひそれと向き合ってみましょう。私もこのプロセスに今います。神様の声を聞くために私たちは意図的に静まる必要があります。日々の忙しさ、やるべきこと、思い煩いは神様の声に意識を向けるもう妨げになってしまいます。必ずしも悪いことではありませんが、私たちは忙しすぎるかもしれません。意図的に心を静めて神様の声に耳を傾ける時間が必要です。そこから私たちのうちに 神様の復活の力が働いていきます。45節、マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。イエスがラザロになさったことが神の栄光になりました。それを見た多くの人たちはイエス・キリストを信じました。復活した人、作り変えられている人はインパクトを与えることができます。それはあなたの中に働いている神様の力を見るからです。あなたの中に生きているイエスの命を見ることができるからです。今日私の人生、霊的人生の中で神様の呼びかけに反応した勇敢な兄弟がいます。彼は若くして弟子になりました。しかし20代、30代で人生の挫折、信仰の挫折を味わいました。教会とはかろうじて首の皮一枚つながっている状態でした。そこからずっとその人は自分は中途半端な弟子だなと感じていました。どこか私はアクセルを踏み切らない弟子の人生だ。そしてその背景、心の中には恐れていた。また失敗をしたら、また傷つけられたら、また傷つけてしまったら、どうせまた試練が来る、そのことを恐れて墓の中にいました。だから人を愛すること、人に入られることから距離を置いていました。だから自分を守るために自分のスペースを確保してそこに留まっていました。しかしある時のジブリーで神様から呼びかけられているのを感じました。何か一つ持ち帰ろうと思って、私は毎日1時間QT を取ろうと決めたそうです。30分祈る、30分御言葉を読む。最初の30分では神様と一対一で向き合って正直に心の思いを出す時間でした。劇的にではなくて少しずつ少しずつ変わっていきました。小さいことに忠実になることから始めました。そのいくつかが人に手紙を書いたり、参加できるアクティビティがあるなら参加することでした。キャンパスの OB 会があり、たまたま予定がなくなったので乗り気ではなかったけど行こうと思って行ったそうです。そこで私と出会いました。彼はその後私の勉強に関わってくれて、最も私が難しかった聖書勉強の時に十字架の愛を伝えてくれました。私は彼を通してイエスの十字架の愛に触れることができました。その後も私の人生に関わり続けてくれています。最近その兄弟と時間を過ごした時に自分の心境をこのように言ってくれました。以前は私は時間を無駄にした、残りの人生はそうではなくて神様のために走り続けていく人生を送っていきたい。今日彼のような兄弟は、彼が私の人生に神様が置いてくださったことは私にとってギフトです。彼は私にとっていつまでも信仰のヒーローです。今日神様の呼びかけに応えようとしている兄弟姉妹がこの教会にはたくさんいます。今あなたがどのような霊的状態かは大切ではありません。むしろ大切なのは謙虚に神様の声を聞いて勇気を持って墓から出ることです。その時にこそイエスが私たちの内側に、私たちの人生に復活の力を与えてくださいます。今日共に復活の招待状を受け取りませんか。暗闇のように感じる墓にいるその場所こそ神様の奇跡を味わう復活の場所に必ず変わります。一人一人の人生で神様の働き、キリストの命であふれる教会をみんなで一緒に目指していきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。